Well, let's open to Proverbs chapter 21, please.
箴言の21章をお開きください。
As we are marching through the book of Proverbs,
ずっと箴言を順番に学んでいます。
Verse 1 says, The king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water. He turns it wherever he wishes.
箴言21章の1節。王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。
God is on the throne.
神様は、王座についておられる。
And whenever you read a newspaper and you observe the world, it's easy to get shaken.
私たちが、新聞を読んだりですね、この世を見るときに本当に恐ろしくなることがたくさんあります。
I mean, people look at this. Well, North Korea has got a, you know, they're going to get a nuclear bomb, and then there's Iran, and you know, what's going to happen to all this?
北朝鮮では、核実験が行われていたり、またイランやいろんなところでいろんなニュースを聞くと、この先どうなってしまうんだろうと思います。
It's easy to feel that the world is out of control.
もうこの世は本当に、もう手のつけようもな、手がつけられなくなっているというふうに感じる。
And no doubt, this is an evil world.
で、それはこの世は悪魔の支配下にありますから当然のことです。
And there's lots of there are evil powers at work in the world.
この世には本当に悪の力というのがたくさん働いています。
But we can rest in knowing that God is above all earthly power.
けれども神様はそれをはるかに超えた、力を持っておられるということを知っておくということは私たちはそこに、安心することです。
And he will accomplish his purposes.
そして神様は、そのご自分の、なされたいことを御心をなしてくださ
る。 We see this throughout the Bible.
それは私たちは聖書全体を通して見ることができ
る。 You know, we studied Exodus. Remember Exodus, there was thisEvil King Pharaoh.
出エジプト記を学びましたけれども、出エジプト記の中に、悪い王様ファローが出てきます。
It was his desire to keep the Israelites as slaves.
イスラエルの民を奴隷状態と奴隷のままエジプトに留めておくことは彼の望みでした。
But God spoke to him directly through Moses in Exodus 9:16.
けれども、神様は、このパロに対して、モーセを通してですけれども、直接このように語られました。出エジプト記の9章の16節。
And the Lord says, But indeed, for this purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth.
出エジプト記の9章の16節。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また、私の名を全地に告げ知らせるためである。
Later on, we see in biblical history, the Babylonians, this empire, this strong empire, went about conquering.
またですね、それからしばらく経ってから、今度は、バビロニアという国が起こってきます。
And they, you know, they were conquering the whole world, and they conquered Israel.
このバビロニア帝国は、その周りの地をどんどん征服していって、イスラエルも征服しました。
And in their minds, they were a mighty force. Like, no one can mess with us. We are, you know, we're the people.
彼らは、
we're the strongest.
本当に、もう、どこにも自分たちの敵はいないと。もう、自分たちこそが一番力強い、民なんだというふうに誇っていました。
But after 70 years, the exact...Number of years that God had determined for Israel to be in captivity, Israel was released to go back to the land.
でもその70年後に、ちょうど神様がイスラエルの民を捕囚として、定めておられたその期間が終わった時に彼らは、バビロニアから、解放され。
God raised up the Persian army, the Medo-Persians, and they conquered Babylon quickly.
神様はペルシャの軍を立てました。そして、彼らが一晩にしてこのバビロニアの国を、 収めてしまいます。
And you know what's really amazing? I want you to look at this verse, but 150 years before this happened, God spoke personally about Cyrus, who would conquer.
そしてそのことがですね、それが起こる150年前に、預言者を通してもうはっきりとこのバビロニアを征服するペルシャのクロス王の預言が詳細に、預言されています
。 Cyrus became king and God moved his heart to allow the Israelites to go back and build the temple.
このクロスという人はペルシャの王になってですね、そして、このイスラエルの民をもう一度イスラエルに戻そうという、そういった思いが神様から。
Can you turn, open your Bibles to Isaiah 45? This is really interesting.
ちょっとイザヤ書の45章をお開きください。
If you look at verse 40, chapter 45, verse 1.
イザヤ書45章の一節です。
Now, before we read,I want to again remind you, what makes this so interesting is that this is spoken 150 years before it happened.
ちょっと読む前にですね、ここ本当に興味深いと思うんですけれども、これが書かれたのは、このことが実際起こる150年前に予言されました。
Verse 1 says, Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him.And to loose the armor of kings, to open before him the double doors, so that the gates will not be shut. I jump to verse 4. For Jacob, my servant's sake, and Israel, my elect, I have called you by your name. Cyrus, I've called you by your name. And I have named you, though you have not known me.
イザヤ書の45章の1節。主は油注がれた者クロスにこうおせられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。4節に飛びます。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。これはクロス王のことですね。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。
At the time this was spoken, Cyrus hadn't even been born.
これが、予言された時というのはこのクロス王はまだ生まれてもいませんでした
。And when he came and became a general and when he was powerful, he didn't fear God.
彼が、まあ生まれてですね、こう台頭してきて、で将軍になってどんどん偉くなっていくんですけれども、彼は神を恐れる人ではありませんでした。
You know, he probably thought he was pretty tough.
おそらく自分では非常に自信のあった人だと思います。
But it's the Lord, when we see things from the Lord's perspective, the Lord said, I have named you, though you have not known me. God called him out. He's, spoke directly his name.
もうここで、彼自身は神様のことを知らなかったかもしれませんけれども、この4節にあるように、あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与えると神様は言われ
た。I just want to mention one more example from Scripture. When Jesus was born,
もう一つだけ例を聖書から取りたいと思うんですけれども、これはイエス様が生まれた時のことです。
Caesar Augustus, it came to his mind that he wanted to have a census taken of the entire Roman Empire.
皇帝アウグストという人がですね、ローマ帝国全体の人口調査をしようとしました。
And he demanded that everyone return to their ancestral home.The town of their ancestors and register.
そして彼は、民たちにですね、自分の生まれた故郷に戻ってそこで、登録をするようにという命令を出しました。
And Joseph was from Bethlehem.
ヨセフという人はベツレヘムの出身でした。
Which and that was where his father was, his ancestors were from. So Mary and Joseph had to take this journey.To Bethlehem.
ヨセフの、お父さん、もしくはその先祖がベツレヘムにいたわけですね。で、マリアとヨセフは、その登録をするためにベツレヘムに行かなければいけませんでした。
I mean, Mary was pregnant.
その時にマリアは妊娠していました。
And no doubt this wasn't easy.
ですから決してその旅というのは優しいものではなかったと思います。
Why did God allow this?
なぜ神様はそんなことを許されたのか。
Just because some, you know, dictator just gets it into his mind and it's got to be done.
ただそういった暴君がいてですね、もうそれをしなければいけないからといってやらせたのでしょうか。
But Micah the prophet had prophesied that the Messiah would be born in Bethlehem.
でもミカという預言者がいまして、その人が預言したところのは、救い主はベツレヘムから生まれると預言しました。
And Jesus fulfilled the words of prophecy, so many of them perfectly.
イエス様という方はこの聖書の預言をすべて成就された方です。
And so this census, you know, may have looked like a difficult thing, but what God used itTo fulfill his purposes.
ですからこの人口調査というのも彼らにとっては非常に厳しいことだったかのように思いますけれども、でもそれすらも用いて神様は自分の御心を成就されました。
And it's so important for us to remember God is still on the throne just as much as he was in these examples throughout biblical history. God is the same God.
ですから、このことを覚えておくのは非常に大切なことですけれども、神様は、この当時のこういった聖書の、歴史がたくさん書かれているこの当時と同じ神様で、同じように今も王座について、働いておられます。
Verse 2 says, Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
箴言に戻ります。21章の2節。人は自分の道は皆正しいと思う。しかし主は人の心の値打ちを測られる。
People tend to see themselves as being righteous.
人々は、自分は正しいと思いがちですね。
And often the standard that we use for measuring our righteousness is we compare ourselves to somebody else.
で、何が正しいかというその基準となるものは、他の人と見比べるということです。
I'm not as bad as they are.
私は、あの人たちほど悪くはない。
But the only problem is, often when we compare, we put a higher standard on the other person.
でも問題は、その他の人と比べるときにですね、私たちはとかくその人の基準の方をより高くしてしまう。
I mean, if any faults they have, you know, you're going to point it out, no, that's not right.
誰かが何か間違えたら、あれは絶対間違ってるんだ。
But often we kind of we're more easier on ourselves, you know.
でも自分についてはもう少しちょっとこう緩い基準が、
I'm basically a good
そんなつもりはなかったんだとか。
But God weighs the heart.
でも神様は、私たちの心の値打ちを測られると。
He's the only person that can see. He can look into a person's heart and see it clearly.
神様だけが私たちの心を本当にはっきりとご覧になることができます。
Because of that, he's the only one really qualified to judge.
なぜならば神様だけが、私たちを、裁くその資格、本当の意味での資格がある方だからです。
Verse 3 says, To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
3節、正義と公義を行うことは生贄に勝って主に喜ばれる。
To obey is better than sacrifice.
従うということは生贄を捧げるよりもより良いことです。
God had given the Israelites sacrifices, these animal sacrifices, as a means of atoning for their sins.
神様はイスラエルのためにこの生贄という制度を与えられましたけれども、これは彼らが、罪を自分たちの罪を思い起こさせるためです。
And what it was a vivid reminder of how horrible sin is.
そして、その自分たちの罪がいかに恐ろしいものかということを、はっきりと目で見ることができるように。
But unfortunately, the nation of Israel got to the place where they sort of, I don't know, just kind of took those sacrifices for granted.
けれども、イスラエルの民はですね、この生贄というものをちょっと、自分たちのが有利になるように、使ってしまいます。
And they became sort of a catch-all for their, in their relationship with God. Yeah, you know, if they were doing something wrong, it was like, well, the sacrifices will cover it.
この生贄があるからなんとかなるというような形で、自分たちが何か罪を犯してしまっても、生贄を捧げればいいというような。
And God spoke through His prophets, and He tried to warn them, this is not This is a bad attitude.
けれどもこれに対して神様は、 預言者を送られて、そしてこういった態度は良くないということを何度も、まあ、彼らに警告を与えました。
In trying to get their attention, God was rather shocking. He spoke through Amos the prophet.
何かして彼らのイスラエルの民の注意を引こうと厳しい預言を与えられます。
He said in Amos 5:21, he says, I despise your feast days.
そしてアモスという預言者を通してこのように言われました。アモス書の5章の21節ですけれども、私は、あなた方の祭りを憎み退けると言われ
た。 I mean, that would be pretty bad.
非常に厳しい。
The purpose of all these things was to worship God, to remind them of God, and for God to say, I hate what you're doing.
なぜこのような生贄を捧げるかというと、それは神様のことを思い起こさせるために、まあ、やっていたわけなんですけれども、それに対して神様が、私はそれを憎むと言われました。
God wanted to get their attention.Hey, your relationship is not right. You know, you're off on these sacrifices, and they become to you. They're not drawing you closer to me. You're taking them for granted, and God wanted to get them back.
神様は彼らに対してあなたたちの態度は良くないと、こうして生贄を捧げてもそれが、あなたたちが私に近づくことにはならない。そういった関係を重視しているわけではなくて、ただその生贄という利点だけを彼らが利用しようとしているというふうに神様は言われます。
And I guess, you know, the application for us, we don't have animal sacrifices and stuff. But, you know, there is a religious attitude that people fall in, where they just, without any thought of God, they'll kind of see, if I do these sort of religious things or good things,It'll take care of the bad things, and God gets left out of the picture.
今日では私たちはまあ生贄を捧げたりということはしませんけれども、それでも同じような態度をやはり持ってしまうことがあるかもしれません。神様に対してその関係を、重視するのではなくて、まあ、悪いことをしてしまっても何か宗教的にいいことをいい行いをしとけばそれで大丈夫だろうと、そういった自分たちの有利になるような考え方で何か行ってしまう、そういったことが、今日でもあると思います。
Let's get moving. I'll read from 4 through 8. A haughty look, a proud heart, and the plowing of the wicked are sin. The plans of the diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty.Getting treasures by a lying tongue is the fleeting fantasy of those who seek death. The violence of the wicked will destroy them, because they refuse to do justice. The way of a guilty man is perverse, but as for the pure, his work is right.
4節から8節を読みします。高ぶる目とおごる心、悪者の灯火は罪である。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。偽りの舌を持って財宝を得る者は吹き払われる息のようで死を求めるものだ。悪者は自分の暴虐に引きずられる。抗議を行おうとしないからだ。罪人の道はねじれている。しかし清い人の行いはまっすぐだ。
So here in verse 5 it says the plans of the diligent lead to plenty, and it's contrasted to this person in verse 6 who's like wants to get rich quick.
5節のところに勤勉な人の計画は利益をもたらすとありますけれども、それと、対照的に今度は、急いで豊かなものになろうとする人は、偽りの言葉を。
And in verse 6 it's getting rich by lying.
急いで、何かこうことを行おうとしたり、また、欺きの言葉を言って、それで豊かになっていこうとすると6節にありますね。
You know, a steady, faithful walk with the Lord is so important.
しっかりとですね、信仰にとどまって主と共に歩むということは非常に大切なことです。
I think of Jotham, one of the kings of Judah. It says about him, Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God.
ユダの王様であったヨタムという人がいましたけれども、彼はですね、 第二歴代史の27章のところにこのように書かれています。このようにヨタムは勢力を増し加えた。彼が神、彼の神主の前に自分の道を確かなものとしたからである。
He prepared his ways before the Lord.
彼は、本当に自分の道を主の前に確かなものとしました。
And I think this really has application for our spiritual lives.
このことは私たち の, その霊的な生活に、本当に適用できると思います。
God is doing a work in your life.
神様は皆さんの人生にのうちに働いておられ
る。 It's an, a lasting work. It's an eternal work.
それはもう永久にずっと続いている働きです。
And you know, with anyone's walk with the Lord, there are times when it's not so exciting.
主と共に歩んでいるときに、時にはですね、あんまりこう楽しくない時というのもあると思うんです。
Or times when you don't really feel a lot.
なんかあんまりこう満たされた感じを受けられない時があると思います。
Oh, well, I mean, the, well, on the contrary, there are times, you know, when you can just, it's very emotional. You can feel the Lord, and you can, it seems like, oh, everywhere I look, I see evidence of God working, you know.
反対に、本当にこう、主が働いてくださっていることをすごく感じて、強く感じて、どこに行ってもなんかこう主の臨在を感じられるという、そういった時もあると思います。
Or, you know, the fellowship is a real joy.And it should be.
交わりというものはもう本当に楽しいものであって、まあ、そうであるべきなんです
けど。There are the times when it's hard.
でも、それが難しく感じる時というのもあります。
And it's so important to realize that God is working in the difficult times just as He is in the real easy times.
けれども、神様はそのような、困難な時も、まあ、こう物語がうまくいって楽しく過ごしている時と同じようにどんな時でも働いてくださっているということを知っておくことは大切な
の。 Oftentimes he's doing a deep work.
で、そういった難しい時、困難な時こそ、神様は本当に深いところに働いておられます。
He's teaching us to walk by faith and not by sight.
本当に主はそういった時に私たちが目に見えるものではなくて信仰によって歩むということを教えてくれています
。 And often times when we don't realize it, God is doing a work, a deep work. He's building the foundation of our lives.
神様がその深いところで働いてくださって私たちの基礎をしっかりと作ろうとしてくださっている時、私たちはまあそういうのは見えない時が多いんですけれども、そういう時こそ基礎を固めてくれる。
You know, in Kanagawa Prefecture, it's, they're doing a lot of building. Kanagawa is one of those prefectures that's increasing in population.
神奈川県というのはですね、今あの非常にたくさんこう建物も建って、まあ、人口がどんどん増えている県だそうです。
And if, everywhere you go, if you're, you know, looking around, you see construction going on.
どこに行ってもあのいろんなところで工事をしているところを見ることができます。
And, you know,I'm sure you've seen these sites, and the first thing they do, they go down there and dig. You ever watch like these big buildings? They're down there digging and digging.
高いビルを建てようと思うと、まず最初にすることというのは、まず地面を本当に深く深く掘っていきます。
And you know, then they come the concrete trucks. They're going back and forth to the cement. They're just pouring in concrete.
そして、コンクリート車がこう来てですね、どんどんこのコンクリをあの埋めていきますね。
And it's not that attractive at this time.
で、そういうあの基礎工事をしている時というのは あのあんまりまあ面白くないというか。
I mean, they usually have, you know, in Japan they have this, they usually fence it off, you know, it's a big fence, and they usually put a picture so that people don't get discouraged. This is the beautiful building that it's going to be.
あのよくですね、まあ出来上がりの絵がありますね。あの美しいこのビルの外観の絵があって、こういうものができますと。
But that, that work on the foundation is really important. If they just slacked off on that, if they didn't do that work, they would be limited. They couldn't, the building couldn't be built. It wouldn't be very strong. It could only be built maybe one story or something.
でもその基礎工事をしっかりしておかないと、そういったあの綺麗な大きな建物というのを建てることができません。 あの手を抜いてしまうともう本当に、小さな一階建ての、小さな建物しか建てることができなくな
ってしまう。 And it's the same thing is true for our lives. God is out to build something in you that's lasting, you know, that's big. That's, he's got a plan. And in order to do that, it's important that you have a foundation, a strong foundation.
神様も私たちに同じことをしてくださっています。私たちのこの、が本当に永遠にもう長く続く大きな美しい建物になるようにそのために私たちのこの基礎をしっかりと作ろうと働いてくださっています。
So don't lose heart. When God is working, just trust God is at work.
ですから本当に、Let him do his work. がっかりしないでですね必ず神様が今働いてくださってるんだということを忘れないでください。
Verse 9. Better to live in the corner of a housetop than in a house shared with a contentious woman.
9節。争い好きな女と社交場にいるよりは屋根の片隅に住む方が良い。
That word for a corner of the room, it's like an attic. Better to live up in the attic.
この屋根の片隅とありますけども、屋根裏部屋みたいなものだと思います。
Solomon had 700 wives.
ソロモンは700人。の妻を持っていました。
And among these 700, I'm sure he had a few contentious wives.
700人もいればですね、何人かはこのいさかい好きな、争い好きな妻というのがいたんだと思います。
Perhaps as he's writing this, he's having to deal with it. It just kind of comes out on paper. You know, better for me to live in an attic.
もしかしたらこれを書いてた時にちょうど言い争っていてですね、もう争うよりも屋根裏に住んだ方がいいと思ってたのかもしれません。
Verses 10 and 11. The soul of the wicked desires evil. His neighbor finds no favor in his eyes. When the scoffer is punished, the simple is made wise. But when the wise is instructed, he receives knowledge.
10節、11節。悪者の魂は悪事に憧れ、隣人は憐れもうとはしない。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知識を得る。
You see this all the time in Proverbs, contrasting the wicked to the righteous.
この箴言を読んでますと、この正しい者とそれから悪者というその比較というのがたくさん出てくるのを見ます。
But you know, in order to get the perspective, you have to look at the end of things.
でもその正しく物事を捉えるためには、物事のその終わり、最後というものをきちんと見なければ。
Psalm 73. In Psalm 73, Asaph, the writer of that psalm, had made a mistake because he had started to envy the wicked.
詩編の73編を見ますと、アサフという人が書いた賛美ですけれども、彼はですね、失敗をしました。彼は、悪者に対して、羨ましいという気持ちを持ってしまいます。
And, you know, he said, he reasoned, well, they scoff at God. They don't fear God. They get rich.
そういった悪者たちは、神を、あざけって、あざけっていますけれども、でも、それでも彼らは、豊かじゃないか。
Their lives are easy. They don't have much trouble.
人生も何の問題もなく、たやすく生きてるじゃないか。
But here am I. I try to live righteously, and my life is hard.
でも私はどうだと私は正しく生きようとしているのに、問題ばっかり起こる。
What benefit is there from being a Christian?
クリスチャンであるということに何の利点があるんだと。
Have you ever thought that?
皆さんもそのように思ったことあるでしょ
うか? But this whole Psalm 73 pivots on verse 17.
でもこの詩編73編の、が、鍵になるのはこの十七節のところだと思います。
Until I went into the sanctuary of God, he thought these things. Until he went into the sanctuary of God, then I understood their end.
73編の17節で、私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。
When Solomon considered the end of things, or Solomon, Asaph rather, when he considered the end of things, everything came into perspective.
アサフがこの彼らの最後というものをに思いを寄せ馳せたときにですね、正しい、捉え方というのができるようになりました。
He looked at the end for the wicked and he saw They're headed for destruction.
この悪者たちの 彼らの最後を見ると、彼らは、滅びの道につながっているということがわかります。
You know, there are two, only two outcomes in life.
人生には2つの結果しかありません。
Either a person is going to heaven, a place that's far more wonderful than we could even imagine.
一つはその天国というですね、私たちが想像するよりもはるかに素晴らしいところに行くか、
Or they're going to hell, a place that's far more horrible than we can imagine.
もしくは地獄という私たちが想像するよりも本当にはるかに恐ろしいところに行くか、どちらか。
People don't like to think about hell.
人々はこの地獄ということについてあまり考えたくはありません。
I don't.
私も考えたくないです。
But yeah, I realize that it is real and it needs to be considered.
けれどもこれは、現実のものであって、考えなければいけないことだと思います。
It's not God's desire that anybody go to hell.
神様は決して誰もこの地獄に行ってほしいと望んでいるわけではありません。
He sent Jesus to die for our sins so that we wouldn't have to go to hell.
イエス様は私たちの罪のために死なせるためにイエス神様はイエス様を送ってくださいました。
So there's really no need for anyone to go to hell. If they, I mean, God has provided the way out.
ですから、神様がその道を備えてくださいましたので、誰も、地獄に行く必要がない、そういった道を神様が備えてくださいました。
But, you know, that it's a sobering truth. Those without Jesus...Have a horrible future.
けれども、イエス様がいない人、イエス様を持ってない人は、には本当に恐ろしい将来が待っています。
And we need to keep this in mind. Whenever you can consider, if you're ever tempted to envy the wicked, envy the, keep this in mind. This is...
ですから、私たちがですね。
Because, you know,Our, with this in mind, our response is really compassion.
何かこう人に対して羨ましいと思ってしまうときには、このことを本当に思い出してください。よく心に留めていてください。そうすると、私たちはそういった羨ましいと思う相手に対してもっと哀れみの思いが湧いてきます。
You know, it's hell is something you wouldn't want to wish on anybody.
地獄というのは本当に誰かが地獄に行ってしまえというふうに望んでいいものでは決してあります。
Let's move on. Verse 13 and 14. Whoever shuts his ears to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. A gift in secret pacifies anger, and a bribe behind the back strong wrath. It is a joy for the just to do justice, but destruction will come to the workers of iniquity.
13節から15節。よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は自分が呼ぶときに答えられない。密かな贈り物は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい憤りをなだめる。公義が行われることは正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。
So verse 15 says it's a joy to do what's right.
ここで15節にあるように、正しいことを行うというのは喜びです。
God has put his spirit in you.
神様は、皆さんのうちに聖霊を送ってくださいます。御霊を送ってくださいます。
When we live in a way that is in harmony with the Spirit, it leads, it's joy. It's a joy.
私たちがこの、御霊と一致して生きるときには、本当にそこに喜びというものがあります。
Because we're in sync with God.
なぜならそれは私たちが神と同調しているからです。
God is a God of justice. God is a righteous God.
神様という方は、義なる方です。正義の方です。
And when we live righteously, we're living in a way that God has created for us to live.
そして私たちは、神様が私たちに、正しく生きるように作ってくださったように、正しく、ごめんなさい。私たちが正しく生きるときに、それは神様が、望んで作られた通りに。歩んでいるということになります。
You know, to live in a way that's contrary to the Spirit really leads to a battle, an inner struggle.
逆にこの御霊に反して生きようとするときには本当にそこに葛藤が生まれてきます。
We are in a battle, but the battle is not with God. We're not in a. We live in this world and we war, but our battle is not with God. The battle is against the world, the flesh, and the devil.
私たちは常に戦いの中にいますけれども、その戦いの相手というのは神ではなくて、あくまでも私たちが戦っている相手というのは敵です。この世であったり、肉の欲であったり、そういった、敵と戦っているわけです。
Verses 16 and 17. A man who wanders from the way of understanding will rest in the assembly of the dead. He who loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich.
16節、17節。悟りの道から迷い出る者は死者の霊たちの集会の中で休む。快楽を愛する者は貧しい人となり、ブドウ酒や油を愛する者は富むことがない。
I think I probably mentioned this several times, but I came to the Lord while I was working at this mountain ski resort.
私はもう何度もここでもシェアしてますけれども、私がクリスチャンになったのはスキーリゾートで働いていた時です。
And you know, I grew up in kind of a working class home. And so when I went there and I was able to do some of these things I didn't get to do as a child, you know, go skiing and things rich people do.
まあ私はですね、中流階級で育ったといいますか。なので、まあそこに行くまではあんまりこうお金持ちの子ができるようなことを小さい頃できませんでした。スキーに行ったりとかそういうことですね。
But and there are many people that I found that's in common. People that work there, we really were after trying to. The reason people came there is they wanted to have pleasure. They want to do have as much fun as they can get out of life.
その、まあ、リゾート地に働きに来てた人たちは他の人たちもみんなですね、なんかこう楽しみを求めてきていて、なんとかこう楽しいことをしたいと、そういった思いをみんな持っています。
And it was fun.
で確かにそれは楽しかったんです。
I mean, that is enjoyable. I like to do those things.
本当に楽しいことがたくさん
ありました。Skiing and fly fishing and you know the outdoor kind of stuff. I don't know if you're into that.
アウトドアですね、スキーだったり、フライフィッシングだったり、いろんなことがあります。
But what I found in my own heart is it was at that point that I realized how empty I was. I mean, it was just miserable.
でも本当にまさにその時ですね、その楽しいことをやっているそういった時に、私自身が自分の心の内に本当に、空っぽなもの、空虚なものを感じていました。そして自分は本当に惨めだと思っていました。
And what I discovered is the truth that if you live for pleasure, if pleasure is your God, you're going to end up spiritually starving to death.
その時に、それを思って分かったことは、もし私たちが楽しみのために生きていたとしたら、それは最終的には霊的に本当に飢え渇いた状態になってしまうということです。
And you know that's when I cried out to God.
だからこそ私は神様に助けを求めました。
But it's so true. If you live for pleasure and make it your God, you won't get you really won't get pleasure and you won't get God.
もし、本当に私たちが楽しみのために生きていて、その楽しみを自分の神としてしまったらば、実は本物の神様もまたその楽しみそのものさえも得ることはできません。
But if you live for God, you get God, and you also get pleasure.
でももし私たちが神のために生きるとしたら、私たちは本当の神様を得ることもできるし、また楽しみも得ることができます。
Because it's balance. God is God. He's on the throne, and then you can also enjoy, you know, those things that the pleasures of life.
これはバランスです。神様は常にこの王座におられて、そしてそこから私たちに、この楽しみというものをすべて与えてください。
Psalm 16 verse 11 says, You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore.
詩編の16編の11節、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。 あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。
Verses 18 and 19, the wicked shall be a ransom for the righteous and the unfaithful for the upright. Better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman.
18節19節、悪者が正しい人のための身の代金となり、裏切り者がすぐな人の身代わりとなる。争い好きでうるさい女といるよりは、荒野に住む方がまずましだ。
Here is the contentious wife again.
ここでまた争い好きな。
At this time he's out in the wilderness. He was up in the attic, and now he's out in the wilderness.
今度は荒野に行った方がいいと。さっきは屋根裏だった。今度は荒野になってしまう。
Verses 23-23, There is a desirable treasure in oil in the dwelling of the wise, but a foolish man squanders it. He who follows righteousness and mercy finds life, righteousness and honor. A wise man scales the city of the mighty and brings down the trusted stronghold. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles.
20節から23節。知恵のある者の住まいには好ましい財宝と油がある。しかし愚かな者はこれを飲み尽くす。正義と誠実を追い求める者は命と正義と誉れとを得る。知恵のある者は勇士たちの町に攻め上ってその頼みとする砦を倒す。自分の口と舌とを守る者は自分自身を守って苦しみに遭わない。
Verse 21, you know, do you want to find life, righteousness and honor? It's kind of an invitation. And then follow righteousness and mercy.
21節にありますけれども、もし皆さんがこの正義と誠実と命を、ごめんなさい、命と正義と誉れを求めるのであれば、正義と誠実を追い求めなさいというふうに。
There's, it's pretty simple there.
これは、まあ、実は単純な真理ですね。
I mean, there are a lot of things competing for our attention and our energy.
世の中にはたくさん私たちの注意を引いたり、またエネルギーを必要とするものというのがたくさんあります。
There are a lot of formulas for success.
成功するための秘訣というものがたくさんあります。
But the Lord has a way of putting it in a more simple way. Micah 6:8. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? Well, what does God want? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God.
でも神様はもっと単純な真理を教えてくださっています。ミカ書というところの6章の8節で、主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
So, there again, just follow, you know, our philosophy, or how are we going to live our lives? So, you know, how am I going to follow God? He puts it simply here. Follow righteousness, love mercy.
じゃあどうやって生きたらいいんでしょうか。どんな哲学に従っていったらいいんでしょうか。
Do right and 本当に
単純です。神様はここで、正義を愛し、公義を行い、誠実を愛しと言われています。
Do right yourself and have mercy on other people.
自分自身正しいことを行って、そして周りの人に、まあ対して憐れみを、愛を持っていく。
You know, sometimes we can get that backwards. We can live unrighteously and then, you know, be unmerciful toward others.
でも、その逆を行ってしまったら、例えば自分自身が正しくないことを行って、で他の人たちに対して憐れみをかけない。
And often that is the case. An unmerciful attitude is often an indication that there's something wrong inside. There's unrighteousness inside, and it's kind of irritating a person. So it's like you want to.You know, get at everybody else.
周りの人たちに対して憐れみをかけることができない、誠実に、することができないというときは、しばしばですね、それは自分自身のうちにある、まあ、その不義といいますか、何か正しくないものがあるから、そういったものが現れてしまって、こう何かイライラさせるものが出てきてしまって、周りにそういう態度を出してしまうということがあります。
Verses 24-27. A proud and haughty man, scoffer is his name. He acts with arrogant pride. The desire of the lazy man kills him, for his hands refuse to labor. He covets greedily all day long, but the righteous gives and does not spare. The sacrifice of the wicked is an abomination. How much more when he brings it with wicked intent?
24節から27節。高ぶった横柄の者、その名は欺ける者。彼は威張って横柄な振る舞いをする。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。この者は一日中自分の欲望に明け暮れている。しかし正しい人は人に与えて惜しまない。悪者の生贄は忌み嫌われる。悪意を持って捧げるときはなおさらのこと。
The lazy man here covets greedily all day long, it says.
ここで怠け者というのはもう一日中むやみに何かを欲しがっている。
He's focused on what he wants.
そういった人は、自分が欲しいものにいつも心が向いています。
But he's too lazy to work for it.
でもそれを得るために働くには、働くには怠けすぎて。
But verse 26, the righteous, on the other hand, it's his focus is on what he can give.
でも、反対にこの正しいものは、他の人に与えるということをいつも考えているといいます。
Coveting, says the lazy man coveting, says the lazy man covets. Coveting is really a trap.
この、まあ、欲する、なんかむやみに何かを欲するということは、罠になります。
If we get caught in coveting, it's like our hearts...are in a trap. They, you know, they can't move. It's just the same thing over and over again.
私たちの心が何かその罠に捉えられてしまっても、それが欲しくて欲しくて、もう常にそこに囚われて、いつもいつも繰り返し考えてしまう。
And to get free is just to let it go.
で、そこから自由になるためにはまずそれを離すということです。
You know, maybe you've heard this example, but I think they're real. I was doing a little research in it, but they have these monkey traps.
聞いたことあるかもしれませんけれども、猿を捕まえる、まあ、罠というのがあります。
And I was reading about they use this gourd in the jungle, or, and it's got a small opening, and they put a little fruit in there, this hollow gourd.
何かですね、こう、まあ、何でしょうね、カゴのようなものを。ですかね、何かこうあって、小さな穴が開いていて、その先に果物が置いてあります。
It's something the monkey wants. And what the monkey does is he puts his hand in the hole and grabs on to this piece of food, and then his hand can't come out.
で、そこから、その穴から猿が手を入れて、その果物を取ろうとすると、果物を掴んでしまうと、今度その手が抜けなくなってしまう。
And the hunter just comes to check his trap lines, and here's this monkey struggling, and you know, he's got a monkey to eat.
で、そうやって手が出せなくてこう苦しんでる猿をですね、捕まえるということ。
And you know, of course you think, well, why doesn't the monkey just let it go?
で、もちろんその、猿はそれを話すことができないからそうやってこう手が出せなくて
stupid monkey
苦しんでるわけです。
Well, you know, you think of people, why don't you just let it go?
今、人間から見ればですね、手を離せばすぐ抜けるのにと思うかもしれない。
You know, whatever. Let's go 28 through 30. A false witness shall perish, but the man who hears him will speak endlessly. A wicked man hardens his face.But as for the upright, he establishes his way. There is no wisdom or understanding or counsel against the Lord.
続けて28節から30節。まやかしの証人は滅びる。しかし、よく聞く者はいつまでも語る。悪者は厚かましく、正しい者は自分の道をわきまえる。主の前ではどんな知恵も英知も計りごとも役に立たない。
Who can strategize against God?
誰がですね、この神様に対して、まあ、こう戦略を図ることができるでしょうか。
Verse 31, the horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord.
31節、馬は戦いの日のために備えられる。しかし、救いは主による。
Here we see, you know, these two concepts, the responsibility of man, the sovereignty of God.
ここで、私たちは人の持つ責任とそれから神様の主権というものを見ることができます。
We do what we can. We do what we can. We prepare for battle, as it says.
私たちには私たちにできることがあります。私たちは戦いのために 備えます。
Ephesians chapter 6 verse 10 says, Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Verse 12, Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand.
エペソビテの手紙の6章の10節終わりに言います主にあってその大能の力によって強められなさい、13節ですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての部分を取りなさい
Having done it all Having done what you can You know, have you the Lord instructs us to put on the armor of God
ここで一切を成し遂げてとあります。自分にできる一切を成し遂げて、全ての武具を取ると
か。We do our part. We do what we can. And the rest we commit to the Lord, knowing deliverance is from the Lord.
私たちにできることは全て私たちに行って、その上で残りを全て神に委ねる。
This,
救いは神から
来る。This verse can be really freeing.
そのことが、本当に私たちを自由にしてくれる。
Because it's not all up to you.
なぜならば、これは、その戦いというのは自分によるものではないからです。
Your relationship with God is not something that's propelled by your energy. It's not, oh, I gotta. It's not all on your shoulders.
何かこの神様との関係において、常に全てのものが自分の肩に重荷がかかっているというわけではありません。
We do our best, and we commit the rest to the Lord.
私たちは、できる最善のことをします。そして残りはすべてもう主に委ねます。
And we trust Him.
そして主を信じます。
We know He cares for us.
私たちは神様が私たちを、心配してくださるということを知っています
。Let's pray.
お祈りします。
Father, that's something that's easier said than done.
神様、行うよりも言うことの方が優しいことがあります。
And Lord, I ask that you would help us just in our mind's eye right now to commit our lives into your hands.
主よどうか私たちの人生をあなたの御手に委ねることができるように助けてください。
Perhaps there are things that we're struggling with in our mind. We've gone over and over and we can't figure out how it's going to work out.
もしかしたら私たちの心の中で何かに捉えられてしまって、繰り返し繰り返し、そこにその問題にとらわれて。どうしてどうやったらその解決が得られるのかと、悩んでいることがあるかもしれません。
Lord, we just commit those things to you. All those things in our lives, we commit to you.
主よ、それらのもの、またすべてのものを主にお委ねいたします。
We trust you, Lord.
主よ、私たちはあなたを信頼します。
We trust your love for us.
私たちを愛してくださっていることを信じます。
And Lord, if there are some other things that you have maybe you've challenged us on, Lord, even our sins.
他にも主よ、もしかしたらあなたが私たちに何かチャレンジを与えられているかもしれませんし、それは私たちのうちにある罪かもしれません。
God, please keep us from making that mistake where we want to vow to do it and we feel like, okay, I'll do better. I'll change myself.
神様どうか私たちが失敗をしてしまったり罪を犯してしまったりするときに、次は何とかなるだろうと同じ間違いを繰り返さないようにしようと、誓いますけれども
Instead, Lord, we just trust that to you and just look to your grace and the work of your spirit to change us, Lord.
それよりもむしろどうか私たちはがあなたを信頼し、あなたのその恵みと憐れみによって、私たちを変えてくださるということを信頼することができますように。
We look forward, Lord, to the future that you have for us.
あなたが私たちに持ってくださっている、その 将来に本当に私たちが希望を置くことができますよ。
As the psalm says, in your presence, in your presence is fullness of joy.
あなたのご臨在の中に本当に喜びがすべてあると詩編にもあります。
And so, Lord, we look forward to a joyful walk with you.
ですから主よ、私たちはあなたと共に本当に喜びの中を歩んでいくことを心から期待します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.